マイクロソフトの Windows の話題を中心に、ソフトウェア、パソコンなどのお話をするポッドキャスト、ウッドストリームのデジタル生活です。第104回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、104回目はですね、先週お話ししました通り、マイクロソフト MVP についてお話したいと思います。と申しますのは、私ですね、今回2011年10月期マイクロソフト MVP を受賞いたしました。去年に続きですね、再受賞ということで、2度目のマイクロソフト MVP の受賞となります。カテゴリーはですね、Windows エキスパート IT プロというカテゴリーで、受賞しました。まずですね、これいただきましたのも、人にこのポッドキャスト番組聞いていただいている皆さんとか、ブログを読みいただいている皆さん、ドットネットラボ勉強会のスタッフの皆さん、来ていただける皆さん、そして日本マイクロソフトの皆さんのおかげだと思っております。大変感謝しております。ありがとうございます。さて、そういうことで、もうね、ここ最近ずっと MVP そろそろ更新の時期だってことでね、気になって気になってしょうがないという話をしてたんですが、このマイクロソフト MVP という制度、意外と皆さん知らないんですね。で、知る人ぞ知るということで、知ってる方は大変高い評価していただいてるんですが、ちょっとこの機会にですね、マイクロソフト MVP っていうのはどういう制度かということをお話しさせていただきたいと思います。マイクロソフト MVP というのは、マイクロソフトモーストバリアブルプロフェッショナルというものでして、マイクロソフトの製品とか技術をですね、世の中に広めたという個人での活動した人に対してマイクロソフトが表彰する制度なんですね。期間は1年間、過去1年間の活動実績に対してマイクロソフトが表彰するという制度になります。で、これはですね、会社とかじゃなくて全く個人ごとに贈られる制度なんです。ですから私、会社の仕事と全く関係なく受賞したということになっています。もちろん皆さん個人個人が受賞するということになっています。で、今世界で4000人ぐらいですかね、で日本で200人ちょっとという形でですね、マイクロソフト MVP と名乗る方がいます。このマイクロソフトの社員では受賞できなくて、全くマイクロソフトの社外の全くの個人が受賞するというものです。これどういった方がですね、受賞するかというと、先ほど言いましたように、そのマイクロソフトの技術とか製品とかを皆さんに広めると、いろいろ説明したりとかですね、する人に対して表彰するものなんですが、例えば、ブログとかウェブサイト、こちらでですね、Windows のお話を技術解説したりとか、製品の紹介したりとかですね、あとは勉強会、私もいろいろ参加しております。勉強会などで講演をしたりとか、あと勉強会そのものの運営をしたりとかですね、あとは本の執筆、そんな形でですね、オンラインオフラインとかで、それぞれ活躍した人に対して表彰するものです。で、先ほど言いましたように、過去1年間に対して表彰するということで、表彰された人はですね、受賞した人はですね、受賞から1年間マイクロソフト MVP という肩書きを名乗ることができます。ということで、私去年受賞して、去年の10月から、一昨日9月30日末までですね、マイクロソフト MVP を名乗っておりまして、昨日10月1日からですね、また来年の9月末までですね、マイクロソフト MVP と名乗ることができると、そんな形になります。もちろん過去に対して表彰したんで、ここから先は私はマイクロソフトに対して何の義務も発生しないんですね。もともと義務を何かしなきゃいけないっていうことじゃなくて、頑張った人に対してマイクロソフトが表彰してるんで、例えばもう何もしなくてもですね、別に構わないんですよ。ただ来年もう一回また受賞したいとなれば、今年また1年間、ということは応募したのがですね、7月に応募したんで、もうすでに7月から7、8、9と3ヶ月分の活動が始まってるんですけど、私の場合は7月から来年の6月までの活動を評価してもらうかどうかということで、それでまた評価してもらえれば、また来年の10月受賞できると、そんな風になっております。で、特にどんな人が MVP 名乗ってますかっていうとですね、例えばですね、書籍類ですね、そういった方 の本を書いてる方、著者を見ますと、書籍類の後ろのページにですね、著者紹介とか、執筆者紹介とかあります。あれを見ると時々ですね、マイクロソフト MVP4ASP.net とかね、 そういうのが書いてあります。例えば、まあ、私 の勉強会でお世話になっているあの増田智明さんという方がおられます。あのビジュアルベーシックとかビジュアル C シャープの逆引き辞典500の極意とか、あのちょっと分厚くて小さい本ありますね。あのプログラム組んでる方、あの本屋さんであのご覧になったことあると思うんですが、あの増田さんも MVP 受賞されています。あとは一目でわかるシリーズということで、例えば Windows 7の一目でわかるシリーズ、日経 BP とかですね、そこからマイクロソフトプレスということで出てますが、その著者の方も例えば橋本和則さんだとかですね、野間さんとかですね、そういった方たちも、受賞しております。ですからね、あの結構あの例えば Windows Azure っていうとですね、酒井達明さんとかですね、あとはその勉強会よく参加される方おられると思うんですが、割とよくねこう講演をされてて、 この道ではこの人有名っていう方いろいろあると思うんですね。マイクロソフトの社員以外でですね、そういった方たちはですね、大抵このマイクロソフトの MVP の方たちです。ちょっと注意していただけるとですね、結構おられますんで、そういった方たちもですね、1年間活動したことにこう受賞しているということになります。でいろんな分野でお話していると思うんですが、このマイクロソフトの MVP というのはですね、いろいろなカテゴリーというのに分かれてるんですね。例えば開発系の方もいれば、私みたいに Windows の情報を発信する人もいます。これがですね、各製品ごとに分かれておりまして、これがですね、このカテゴリーの数というのは以前ちょっと調べた時90個ぐらいあります。例えば私は Windows エキスパート IT プロと名乗ってますが、何度かこの番組でお話しさせてもらっておりますラムさん、やはりこう Windows のデスクトップ関連とか、最近はですね Windows 8の情報ですね、ご自分でこう調べになったことをたくさん書かれているんですが、ラムさんは Windows エキスパートコンシューマーという形で、ちょっとね非常に似たカテゴリーなんですが、それぞれのこう得意分野ということで受賞いただいております。ということで、私なんかが参加しているあのドットネットラボの高尾さんという方、これも開発系の MVP の方なんですが、クライアントアップデブということで、まあ、そういったソフトウェア開発に関する分野の MVP、例えばシルバーライトの MVP とおられます。あとはですね、あの大変お世話になっている方たちでは、あの Windows ホームサーバーですね、あの方たちもホームサーバーにかけてはこう日本世界ではこれだけ実績のある有名な実績のある方だということで表彰されています。それがいろんなカテゴリーあるんですね。例えば Windows ホームもあるんです。それあとは SQL サーバーもあるし、ってもういろんなマイクロソフトの製品カテゴリーに分かれてて、それが90弱ぐらいあります。ですからあの MVP って名乗ってもカテゴリーによってですね、全然違う得意分野の方がいると、そんなことになっております。さてこれはですね、審査がありまして、審査があってマイクロソフトので受賞を決めるんですが、これどうやって審査してるかっていうとですね、年4回機会があるんです。例えば受賞は今私10月なんですが、1月4月7月10月にこう受賞の発表をするんですが、この発表のタイミングで受賞するためにはその3ヶ月前に応募しなきゃいけないんです。例えば私の場合は10月受賞に向けて7月にですね、書類をまとめて6月末までの活動内容を7月に頭にまとめてマイクロソフトの MVP 事務局に報告してます。まあ、そんな形でですね、多分今10月になりましたんで、1月受賞に向けた方は今活動報告を今月末までに書いてマイクロソフトに提出するという形になって、頑張られてると思います。それでですね、私もこれ去年言いました、去年の4月に応募して7月に落選してるんですね。でめげずに7月にもう一回応募して10月で受賞したということで、これ何度でもトライできます。でよく言われるのは、別にこれ落選したからってですね、失うもん何もないんで、とにかく自分でこれだって思うこと、これだけ活動したって思うことですね、専用の書類がありますんで、そこにまとめて提出をして審査してもらうということになります。でこの審査なんですが、日本のマイクロソフト MVP 事務局でまず審査していただいて、で我々これ日本語で書きます。でこれをですね、日本のマイクロソフト MVP 事務局の方がですね、大変苦労されてですね、英訳をされるんですね。英訳をしてアメリカのレドモンドの、マイクロソフト本社の MVP 事務局に提出をするんです。でもちろん日本の審査がここで起こせる場合もあるんですが、その日本の審査が通った場合、今度はマイクロソフトは本社の MVP 事務局に世界から集まってくる応募をですね、審査するんですね。でさらにその審査が通ったら、今度は マイクロソフト本社の各製品部門、その人たちに審査してもらうんです。この3つの審査があるんですね。最終審査というのは、例えば私の場合は Windows のクライアント、 Windows 7とか今度出る Windows 8とか、そこら辺の製品部門の方たちで、 Windows ホームサーバーの人たちとか、あとは他の場合は Windows フォンの製品部門の方たちとかですね、そういった形に皆さんこうそれぞれ見てもらうということで、それで審査が通ったら晴れて受賞ということで、まあ、私も日本とアメリカの本社と本社の製品部門の方に見ていただいたということになります。そういうことで、あの日本 の MB ジュニアからだいぶ私ごちゃごちゃと審査処理書きましたので、大変お手数をおかけしたと思いますけど、もしこれ聞いておりましたら本当にどうもありがとうございます。で実際この審査処理というのはですね、私がこの1年間どういう活動をしましたっていうことを事細かに書くんです。で何が重要かっていうと、技術力どうこうっていうより、マイクロソフト製品とか技術とかに対する情熱を自分がどれだけ積み込んでですね、世に広めたかっていうことをですね書くんですね。私の場合はどういった活動をしたかと言いますと、まずこのポッドキャスト番組、これで毎週マイクロソフト関連、まあ、時々違う話もしますけども、マイクロソフトの Windows の話題を中心とした、そういったソフトウェアとか、あと関連するハードウェアも含めて Windows をどうやって活用しようかと、でさらに Windows ホームサーバーとか Windows フォンとかですね、そこら辺の話も含めて情報発信をさせていただきましたというのがまず一つ。それとブログですね、 IT メディアオルタナティブブログで IT ブートスラップということで Windows 関連の記事を書いております。最近かなり更新頻度が低いんで、ちょっと書いていかなきゃいけないかなと思うんですが、まあ、そこでブログの記事を書いたということと、あとはドットネットラボですね、こちらのドットネットラボ勉強会で実際自分でもこうセッションとかでお話をしたりとか、あとマイクロソフトの方にちょっと来てお話をいただけませんでしょうかっていう、こう出演交渉とかですね、それとあとこの勉強会そのものの運営、今、まあ、10人弱ぐらいのスタッフがいるんですが、その中の一人としてですね勉強会の運営に当たっているということを、まあ、活動状況という形で報告しまして審査資料を出したということになります。で実際ここはですね、例えばブログだったらページビュー何件だとか、このポッドキャスト番組だったら何回再生されたかとかですね、具体的な数字を書いて定量的に話しないとアメリカの方に伝わらないんですね。でそういうことも含めてかなり数字を実際取っておりまして、例えば講演会勉強会来ても何人の方に聞いていただきましたかと、でどんな反響がありましたかということも含めてですね報告をしました。ですから例えばこのポッドキャスト番組でですね、大変多くの方に聞いていただきまして、一番組あたり何件聞かれています、最高どれだけ聞いていただきましたって話と、これね出していいかどうか分からなかったんですけど、 iTunes ストアで最高何位に行きましたよってことで、私これ最高3位まで行ったことあるんですが、 iTunes ストアで3位に行ったんだと、そのくらいまでですね活動報告に書いて、まあ自分をいかにアピールするかっていうことでですね、これ逆に日本人が非常にこれ苦手とされるとこなんですが、そこはちょっとかなり思い切ってですね、ずうずうしく、私はこれだけやったと受賞に値するってことをこうアピールするんですね、まあ、そんな形で応募をしまして、なんとか受賞となりました。まあそういったことでですね、もう何度も言わせていただきますが、これいろいろな方が聞いていただいたり、ブログ記事読んでいたり、勉強会参加していただいたり、意見いただいたりとかですね、そういったおかげで活動実績となりましたんでね、本当これもう皆さんのおかげだと本当に思っておりますね。本当に感謝の気持ちでいっぱいなんです。さて、これじゃあ MB になったら何かいいことあるのかいっていうことあると思います。これはですね、今いいこと、私にとってもいいことあるんですが、まずですね1年間の間 MSDN とテクネットサブスクリプション、これがマイクロソフトから提供されます。これどういうことかと言いますと、マイクロソフトのソフトウェア製品がほとんどタダで使わせてもらうということです。もちろんですね、これ目的は開発とか評価、そういった目的に使用するということに限定されます。ですから通常の仕事で使ったりとかですね、そんなことに使ってはいけないということになっています。ですからまあ実際私こうブログを書いたり、ポッドキャスト番組で喋るために一応情報収集とかですね、評価という形でこの Windows を使わせてもらってます。マイクロソフト製品みんな使わせてもらってます、まあ、そういった形でですね、そのための MSD のテクネット提供いただいております。ですから Windows ホームサーバーが出たっつってすぐ私 レポートしたんですが、実はあれもちゃんと MSD から提供を受けて書いてると、お話をしているという状況です。これやっぱり一番大きいんじゃないかなと思っておりますが、あとはですね、マイクロソフトの技術情報ってことにね、かなり深く触れることができます。まあ、これ言い方あれなんです、かなり深くって言ってもですね、いくらなんでも秘密というのもありまして、あるんですが、例えばその MVP だけにですね、技術情報、公開される技術情報とかもあるんですね。ただほとんどが英語なんで、私ね、もったいないことはあまり活用しきれてないところなんですが、そういったことも触れることができるんですが、こちらはですね、非常に厳しい条件がありまして、秘密保持契約 NDA ですね、これをちゃんと取り交わして外部に漏らしていけないことは一切漏らしていけないということで、これはちゃんとお約束をして提供を受けるということになっております。ですから今後の私の英語力にほとんどないんですけど、英語入力によると思うんですが、お話しできない内容も出てくるかと思います。そういうところはですね、ちょっとお話しできないんですが、お話しできる範囲でですね、さらに秘密保持契約外のところではですね、ちょっといろいろお話しできると思います。そういった技術情報を触れたりとかですね、あとはその他の MVP の方、それぞれの分野のプロフェッショナルの方もあります。そういう方たちの交流も、より図れると、別に MVP じゃなくてもね、お知り合いになることは全然できるんですが、例えばオープンデーということで、今月のですね22日23日にマイクロソフトの品川の方で MVP だけを日本全国から集めて、日本でオープンデーということで、そういったイベントがありまして、そこでまたいろんな MVP の方たちとこうお話ができると、もちろん社員の方たちともですね、交流を深めることができているという機会もありますし、これ2月にですね、3月かな、グローバルサミットっていうのがですね、これはですね、今度は場所はレドモンド、シアトルですね、マイクロソフト本社と近くのイベント会場を使って世界中の MVP が集まっていろんなセッションだったりですね、そういった交流を深める場があります。多分こちらのグローバルサミットですね、私英語力の話もあるんですが、ちょっとお金と時間がですね、ちょっと捻出できなくてこちら参加できないかなと思ってるんですが、こういった形でですね、こう MVP 同士、あとは社員の方たちともですね、交流する場があるというところが、これ MVP のいいところかなと思っております。例えば私がこれ番組聞いていただいている方でね、技術的に詳しい方、こいつはあんまり喋ってても技術的にそんな高くないだろうっていうふうに思われる方、おられると思うんですね。確かにそれをおっしゃる通りで、これ技術力じゃなくていかに情熱を傾けてるかっていうところにありまして、ただ例えば私もこれ開発系の MVP の方たちと話すと、この人たち本当できるよく知ってるなっていうふうに思うんですが、ああいう方たちから私を見るとですね、Windows の話を毎週インターネットのラジオ番組っていうポッドキャストにして喋ってるってこと自体がすごいですねって言われるんですね。ですから私技術力でというよりは、よくやりますねという形で評価をいただいてるんじゃないかなと思うんですが、それぞれの分野で例えば本当パソコンの Q&A に親切丁寧に答える、これ高い技術力の中にもいかに人にちゃんと伝えるかっていう技術をお持ちの方とかですね、それぞれの分野で得意分野っていうかプロフェッショナルじゃないの方がいるっていうことで、こういった方たちとこう交流できるってことはですね、 MVP のいいとこじゃないかなと、そんな風に思っております。そんな形でですね、今週長々と自己満足の話聞かせやがってと思われるかもしれませんが、ちょっとすいません、年1回だけ許してください。そんな形で、なんとか受賞できたんですが、実はですね、これ年1回更新しようとする方、やっぱり一度受賞するとですね、今言ったことがやっぱりいいことなんですよね、いいことあったし、やっぱりいいやと思う方でも応募しなくなる方はもちろんおられます。あと事情があってもうこれ以上活動できなくなったっていう方もおられます。ただ結構な方がその更新ということでやってまして、でこの更新時期になると、どんなに自分が活動しててもですね、今回自分は受賞できるだろうかって心配になっちゃうんですよ。で去年は初めて受賞できるかどうかっていうので心配になりましたが、でか去年はダメ元みたいなとこあったんですけど、今年になりますと次もらえるだろうかっていう心配があるんですね。これもう人間の心理としてこれ偽らざるとこがないっていうところなんですが、 1年間私は MVP ですっつってやってて、10月でダメだっつったらどうしようっていうのね。これ正直ありであります。で、これ私も何度も言ってるんですが、 MVP 自体をもらうということが目的じゃないです。これ逆に目的でしまうともうこれ話おかしくなるし、それちょっと私も違うと思ってるんですが、そうは言ってもですね、今年どうだろうっつって7月に書類書きながらどうかなっていうのはいろいろあったんですね。で、結構周りの皆さんですね、いやまあ木澤さんなら大丈夫ですよと、ここまでやってんだからっていうところあるんですが、あと先ほど言いました増田さんですね、逆引き辞典とかを書きの MVP の、これビジュアル C++ の MVP の、取られてる増田さんですが、いや木澤さん今のことをポッドキャスト番組っていう活動ですね、とにかく続けることですと、でいろんな方も聞いてもらってますと、これってすごく続けるってことは重要なんで、それをやってる木澤さんなら大丈夫ですよって、まあ言っていただいたことあるんですが、本当これありがたい話なんですけどね。それでもやっぱり心配になることあるし、これだけやっぱりいいことあると自分自身のこう自信にもつながるんですね。まあそんなことがあって、この10月1日のですね、まあ、正式な発表があるまでドキドキだったんですね。で昨日ですね、昨日連絡があったんですね、10月1日の22時55分でした。こちらにですね、2011マイクロソフト MVP 受賞のお知らせというメールがマイクロソフトの方からと届いただけですね。やったと。まあちょっといろいろここら辺連絡の仕方それぞれ、違うと思いますんで、状況違うと思うんですが、これ後に、Twitter でマイクロソフト MVP 再受賞ナウスって書いて、昨日の夜はですね、大変皆さんお騒がせしました。私のことフォローしていただいている方、もうまたこいつはなんでこのバカさんにしてるんだと、他の MVP 受賞された方はですね、一言受賞しましたって書いてみんなからおめでとうって言われて終わってるんですけど、私はもうバカさんにしまして、すいません、大変お騒がせしたことを見申し上げますが、まあ、そんな形でですね、大喜びしてたという状況になります。まあ、すでに問いながらもですね、来年に向けてすでに活動始まっているということで、まあ、ちょっとね、この先のことっていうのは正直わからないし、ポッドキャスト番組もこういつまでも続けてられるかっていうのもあるんですけど、まあ、頑張っていければなと、そんなふうに思っております。はい、すいません、そういうことで、こういった形でですね、いろんな技術情報とこういった製品の情報とかもですね、やはりこう皆さんのおかげで受賞できたんで、それで得られるこの技術情報をもとにですね、こう情報発信をまたし続けてですね、こうフィードバックをしていきたいなと、そんなふうに思っておりますので、また今後ともですね、よろしくお願いいたします。はい、そういうわけですいません、長々と、多分これ最後まで聞いていただいている方がいるかっていうのをちょっと心配なところあるんですが、マイクロソフト MVP の受賞報告と MVP 制度のですね、お話をさせていただきました。皆さん本当にどうもありがとうございました。はい、第104回マイクロソフト MVP についてお話をさせていただきました。まあ製品のね、技術的な話をした方が、面白いんですけど、まあ、ちょっとたまにはですね、年1回、このお話をさせていただきたいなと思っております。まあそんな形でですね、これでもう堂々と11月5日はアップルストア時代に乗り込もうかなと、そんなちょっと でかいこと言ってまあ言うとですね、そんな別に大したことないんですが、先日からお話をさせていただいておりますポッドキャストアワード2011というイベント、ポッドキャスト番組のイベントですね、ポッドキャスターとリスナーさんとの交流を深めるというイベントで、2011年11月5日にですね、アップルストア銀座で開催されます。まあこちらでですね、帰ってきたポンスジェットのシャルちゃん、はじめとしまして、アップル系のですね、アップル系の情報取り扱った、番組の皆さんとか、それに加えて私の番組含めまして、ポッドキャストをやってる方がここ集まってお話をさせていただくということになりますので、ぜひですね、参加いただければと思います。実際、アップルストアそのもののですね、イベントは、全く申し込みとか不要でですね、アップルストア銀座に入ってエレベーターで3階まで上がるんですね。エレベーター操作するボタンがないんで、もういかにもこれアップルらしいなっていう感じがあるんですが、そんなとこも注目していただいた上で、そちらのイベントのフロアがありまして、そちらでですね、お話をさせていただくということになります。で、その後にですね、懇親会があります。 でこちらはですね懇親会今お店を予約しておりまして、こちらですね申し込みをしていただく形になります。ちょっと人数とかちゃんと把握しなきゃいけませんので、こちらの個人有料でですね募集しておりますので、このイベントの後の懇親会もですね、ぜひ参加いただければなと思っております。はい、これでですねこのポッドキャストアワード2011の、お知らせなんですが、こちらですねまずツイッターで、ツイッターのアカウントがあります。トマークで PDCA2011、こちらがですねポッドキャストアワード2011の公式アカウントになります。まあ、こちらをフォローしていただくか、こちらのページを見ていただいてですね、専用のウェブページも立ち上げております。こちらでですね懇親会の申し込みとかできるようになっております。https://sites.google.com/sites/podcastevent と T じゃなくて T だろって話はちょっと読み方いただいてですね、こちらのサイトをアクセスしていただければですね、ポッドキャストイベントのこの内容詳しく書いてありますし、懇親会の申し込みもこちらからリンクで、することができますので、ぜひね参加していただければと思っております。で懇親会の申し込みなんですが11月5日水曜日となっております。定員100名となっておりますので、まだお席に余裕がありますので、ね、ぜひ、参加していただければと思っております。これまたツイッターとかでもですね私の方で、案内をさせていただきます。それとですねもしちょっと来られないなっていう方もおられると思うんですが、ポッドキャストアワードの、ね、事前アンケートっていうのがありまして、これアンケートを入力フォームがあるんですが、これどういうのかっていうとですね、まあ、あなたのおすすめのポッドキャスト番組 とかをこう書いてくださいと、あとこう、気になるポッドキャスト番組なんですかとかですね、それどうしてですかとこうアンケートを書くとかあります。で実際のイベントの中でこれ、まあ、これをネタにですねお話をすることもあると思うんですが、ぜひですね私の番組についてもですね一言、書いていただければと、ま、正直言って場所がまたアウェーな場所でありますんで、このまま話題が出ないってスルーされてしまうと私も悲しいものがありますんで、もしですねこれ書いていただければと思っておりますんで、今、ご紹介しましたツイッターのアカウント、もしくはウェブページの方ですね見ていただければなと思っております。はい、そんな形で、はい、今回最後までお付き合いいただきましてありがとうございます。今後ともですねまだいろいろ活動していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、そういうことでまたネタをいろいろ集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。